Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow.
近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。さて11月に入ってまいりました。文化の日の週末も終わりまして、これから年末へとひた走っていくような時期でございますけれども、今回はですね、 DJ のビーズ東京ライブ初登場のアーティストをお招きをしております。桜 FM の地元西宮で生まれて今東京在住のこのアーティスト、今日のゲスト、この方です。
金子の紗友子です。
金子の紗友子、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブ。
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、金子の紗友子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はじめましてでございます。
はじめまして。
金子の紗友子さんっていうのはあれです、金子っていうのはあの目側、遠くが見えないという。
そうです、そうです、遠くが見えない。
金子の紗友子さん、
はい、
本当に金子なんですか？
めっちゃ金子です。
どれぐらいですか？
あのね、もう小学校ぐらいの時から一番前の線に行っても一番大きいやつが見えないぐらいですね、
うんうんうん、ほー、だいぶ見えないですね。
見えないですね。
え、じゃあ席は前の方にしてもらってたんですか、
うん、いや後ろが好きなんでね
知らんがな、はい。金子の紗友子さん、今日初に、お目にかかっておりますけれども、お招きをしております。よろしくお願いいたします。
お願いします、
というところで、まあリスナーの方も初めて聞くアーティストやなっていう方もいるかもしれないので、ちょっと自己紹介というか、こんな活動やってますというのをちょっとご自分の言葉でお伝えいただいてもいいでしょうか。
あ、緊張する、
ね、頑張ってください、はい、お願いします。
はい、金子の紗友子ですね。金子の紗友子、7月の27日にファーストシングルを出しました、うん、で、まあ、それきっかけで活動を始めています、うん、普段と言い方おかしいんですけども、この活動をする前と言いますか、まあ、あのフリーランスでデザイナーをやっています。
ほうほうほうほう、
はい、まあ、広報をしたりデザイナーしたり、うん、ディレクションをしたり、うん、アートディレクターみたいなことをしているんですが、うん、その前、まあ、ずっと音楽やってて、ちょっとその5年ほど音楽活動をやめてまして。
ほうほうほうほう、はい、あ、その7月まで。
そうですね、この7月までずっとやめてたんですね、うん、もうやることはないだろうと。
音楽はやり尽くした
やり尽くしたというか、うん、まあ敗北ですねちょっとね、
はっきり言いましたね。なるほど、
はい、敗北感を感じてやめていたんですが、はいはい、まあ、5年もんもんもんもん考えまして、うん、もう妄想ばかりが広がりまして、
たしならいけるかもしれないと。
いや、もうこの鬱憤をすべてちょっともう一回出そうと、う
ん、なるほど、
やるならやろうと。
ほうほうほう。
で、やるって決めたらもう次は、うん、敗北するの怖がらずに思いっきり傷ついてやろうと思いまして。
おー、随分マゾな感じですね。
あのね、ド M なんですよ
なるほどそういう性格なんですね。
そうなんですね。
なるほどなるほど。
で、まあ、ちょっと、構想3年ぐらいですかね、もんもんもんもん夜中に妄想していたことを形にして、うん、この7月スタートしました。
なるほど、
はい、
それがじゃあ前の活動、お休み前の活動というのは金子の紗友子という名前ではなくて、
全く違う名前ですね。
なるほど、
はい、
でやってらっしゃったんだけども、はい、この5年間じゃあ、その、まあ、本業というか、
はい、
ディレクション業の方に打ち込みつつも、
そうですね、
構想を練ってきたプロジェクトが 金子の紗友
子。そうですね。
ということなんですね。
あ、ありがとうございます。
はい、金子の紗友子さんを今日はお迎えをしております、はい。この7月にリリースをされました、まあ、ファースト CD ということですかね。
そうですね、
金子の紗友子としては、
はい、
はい、これタイトルで言うと、もう金子の紗友子そのままでいいんですかね。この
そうです、金子の紗友子第一章、金子の紗友
子。なるほど、ね、このめんどくさい女で悪かったなって言って帯に書いてあるんですけど、これはどういうコンセプトの CD なんでしょうか。
そうですね、まあ、あの曲自体はもうだいぶ前からある曲ではあるんですね。
そうなんです
ね、持ち曲いっぱいあるんですけど、はい、その中からとにかく今の自分に一番近いものをセレクトして、うんうん、で、女ってだいたい30超えてくるとどんどん面倒くさくなっていくもんだと思うんですよ。
そうなんですか。
めんどくさいですよ。
なんか10代20代が一番めんどくさいんだと思ってたんですけど。
違うんですよ。もうね、30超えると周りの女子見ててもみんな本当ね、はい、なんかね、うん、熟すっていうか腐るっていうか熟すっていうか本当めんどくさいんですよ
それなんでなんですか。
大事ね、プライドも高くなるし。
あ、なるほど、
うん、あとまあなんでしょうね、男の人に要求する面も、うん、このストレートじゃない斜めからのなんかねちょっとした、うんうんうん、
ね、ちょっとした、
うん、ね、ちょっとした要求が出てくるし、うん、なんかね、ちょっとなんて言うんでしょうね、で、まあ、仕事の方も頑張ってきちゃったりなんかすると、
なるほど、ね、
嫌な言い方ですけどね、おつぼねさんとか言われたりするわけですよ。そういうなんかもう女の鬱憤とか、
なるほど、
ドロッとした、うん、もうぐちょっとした
ものをね、はいはいはい、
詰め込んで、
はい、今日はもうね、自主規制とかないですからこの番組、女の内面をえぐっていくようなトークと、
はい、
それを聞く男という構図でお届けしていきたいと思いますよ。金子の紗友子さんを今日はゲストにお迎えしております。まず1曲目にお届けするのが、これイントネーションを悩むんですけど、このタイトル、メガネメガネでいいんですよね。
メガネメガネ、
メガネメガネではないですよね。
関西弁、
そうですよ、ね、かメガネメガネって言うと、なんかおじいちゃんがこうおでこにあげたメガネを探してるみたいなね。
おじいちゃん頭にありますよ、
ね、そうそうそう、おでこおでこみたいな
違う違う
そういうんじゃないんですよね。
違う違う、
なるほど、
もうちょっとこう女っぽくメガネメガネ メガネっていう感じ。
ほう、
メガネここリバーブ入れて、
いやいや入れへんけどどういう曲なんですかこれは。
それはですね、はい、まあ自分の付き合っている男性が夢ばっかり追いかけてると、
は
い
は
い、もう夢追い人と付き合ってしまって、うん、でまあね、で自分のお友達はみんなどんどん結婚していくんですよ、
うんうん、
まあ、これ実話なんですけどね。
うん、あなたの話、
私の話なんですね。
なるほど、
はい、まあまあ、みんな結婚していく中、自分は全然結婚できない、なぜかというと彼が夢ばかり追いかけているから、うん、っていう曲ですね。
ほう、ちょっと聞いていただきましょう。でも、はい、衝撃的な音でありますので、ぜひ皆さんちょっとね聞いていただければと思います。お届けしてまいりましょう、金子の紗友子さんでメガネメガネ。
ちょいとそこのお兄さん、話を聞きなさいよ、夕夜道さな袋は母ちゃん探して歩いてた、ちょいとそこのお袋さん抱きしめて、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けしたナンバーが金子のサイコさんで、メガネメガネというナンバーでございました。今日のゲスト、金子のサイコさんお招きをしております。
はい、金子のサイコです。
金子のサイコさん、なんでこのネーミングにしたんですか、でも。なんか。
ですね、いろんな言葉考えたんですよね、はいはい、禁止以外にも何考えたか今言おうと思って全部忘れたんですけど、考えてたんですけど、はい、まあでも一番なんか うつうつとしていて、うん、でなんかこう視野狭窄な感じ、
うんうんうん、
周り見えてなくて、
なるほどなるほど、
だけど自分のことが気になって、うん、っていうなんかこうぐちゃっとした感じが全て禁止っていう言葉に詰まってるなと思いまして、
なるほどなるほど、自分のことが好きなんですね。
もう好きと嫌いがまたぐちゃぐちゃなって一瞬回って大好きなんでしょうね大好きなんですよ
大好きなんでしょうね。はい、いやーでもなんかそのトークしてる感じとこの曲の歌詞の感じがまた全然違うのが面白いですね歌詞はどっちかというとこう強がってるけど実は弱い女みたいな、そういう感じに聞こえるんですけど、僕 の、あの第一印象で言うと、なんか今ちょっとこう開き直ったじゃないな、自らを悟ったような感じがね出てて面白いなと思いますトークの方はね。
ですか、うん、あのねこれねブランディングがねちょっとずれてきてまして、
なるほど、
はい、ライブのトークはねひたすらねちょっとね、曲に寄せてたんですけど、はいはいはい、だんだんだんだんね自分が出てきてしまってちょっとね、
じゃあそろそろセカンド出さないといけないですね。
セカンドでね、セカンド今、あ、そうね、制作中なんです。
あ、制作中、はい、おーペース早いですね。
もう楽しくて次行こう次行こう、
水を得た魚のように、
はい、
その5年前までに、また音楽活動もやってたっていう話なんですけど、そもそもなんかピアノを小さい時やってたとかそういう感じの育ち方なんですか、生い立ちとして。
生い立ちとしては、うん、ピアノはやってました、うんうんうん、やってましたけど本当に練習が嫌いだったので、うん、まあ、3歳4歳ぐらいから17ぐらいまでやったんかもしれません、知れませんよ、うん、知れません
知れません
知れません。
17ぐらい記憶あるでしょだってい
やもうね先生にね、はい、あんたは下手やのに顔で弾くって言われてたんで
何顔で弾くってどういうことですか
音聞かんかったらめっちゃうまそうなんですよ私ピアノ。
あー、なるほどなるほど、
そうなんです。
あ、じゃあドラマとかには向いてる感じですね。
あ、めっちゃ向いてると思います。
下手したら上野樹里さんの代わりできるかもしれないっていうぐらいの。
あ、いけんちゃうかなな
るほどなるほど、そういう感じか。
そういう感じなんで、
でも技術の方がまだちょっと追いついていないっていう感じだったんですね。
全くですね、譜面も読めないですし。
そんなん言いながらなんか別れの曲とかめっちゃうまいんちゃいますか。
別れの曲
わかんないですけど、
ショパンでしたっけ。
ショパンです
今ねショパンかもわからないぐらいのレベルですわ
なるほど
やばいやばい、
よくわかりました、
はい、
じゃあそんな感じで、じゃあまあ音楽はずっと親しんではいたというか、
親しんではいましたね。身の回りにはで、そうですね、どちらかというと、うん、舞台ですね。私が多分こうなった最初の何かきっかけっていうのが、
舞台というと
父親が、うん、アマチュア演劇で劇団をやっていて、
へえ、あ、それお仕事は別にあって、
お仕事は別にあって、うん、アマチュア劇団の方でちょっと劇団を主催して脚本書いたり演出したりしてたんですね、
へ
え、
なるほど。
そうなんです。
今でもやってらっしゃるんですか。
今も引退して本もずっともう50年ぐらい書いてないんですけども、うん、まあちょっとそれの影響がすごいあって、なんでも、うんうんうん、音楽がというよりは物心ついた時から舞台に出て、うん、でお芝居したくてしたくて
なるほどなるほど、
ね、
なのに緊張しいなんですね。
めっちゃ緊張しいです。
上がり症なんですね
台本ないとね。
台本があったらそうはならないんですか。
役が入ると平気です。
あ、うん、じゃあもう そういう意味でも女優の方が向いてるわけですよね
多分
ミュージシャンというよりは。
そうですね、そうだからライブの MC も、うん、本当に自分のこと喋るの苦手なんで、うん、毎回禁止のサエコを降臨させて、うんうんうんうん、私は禁止のサエコだと。
なるほど、
うん、バスウェイの女だと。
なるほど、
いう設定でやってます。
なるほど、もうイタコみたいな感じですね。
イタコと呼んでくださいもういい、それでいい、
イメージねそうか、まあまあまあ、そういう意味では、自分をみんなにさらけ出すということに対しての恐怖感みたいなのまだあるわけですね。
すっごいありますね。そこが超えられないでいますね今ね。なるほどなるほど、課題かもしれない。
前の活動っていうのは何年ぐらいやってらっしゃったんですか、その萌え萌えのやつは。
萌え萌えがちょっとコロコロコロコロ変わってるので一本に絞っ って通年ってことはないんですけども、
なるほどなるほど、
まあ、でも一番ちゃんと本格的にやったのが2年弱ぐらい、
あ結構やってはったんですね、
ですね、そんなのかなっていうのでバンドをやってたんですけど、それはまあプロデューサーがついていて、でその役が与えられていて、私がボーカルなんですけど、まあ、ちょっとその役の中で演じてやってましたね。
じゃあまあそんな あれですから、ご経験があるわけですから、人前に立つこと自体そんなにあれはアレルギーはないわけですよね。
あ、人前は大好きですね。
ですよね、はい、ただその自分一人でステージをどうぞって任せられるとプレッシャーがドーンと来てしまうっていう、う
ん、ね、まあとかどうすんのこれみたいな、ね、なるほどね、なっちゃいますね。
そっか、でもそれはもういろんな人のステージを見てパターンを学んでいくしかないですね。そういう意味ではね。
そうなんですよ。
僕もすごいなと思います。あのシンガーソングライターの皆さんとか、ギター一本持って何百人を前にして普通に歌うわけじゃないですか。緊張してますよとか言いながらめっちゃ笑わしたりとかして、
ね、
みんな泣かしたりとかして、いやすごいなって思いも僕はあれできないですもん。
いやまだまだまだまだまだ。
僕はだからこの空間でやってるから自然体で喋れますけど、人の目があったら僕ダメなんですよ。
そうなんですか。
だからあのライブイベント主催して合間にね出て喋りますけど、早くその出番が終わってほしいっていつも思ってます。
主催
本当に、早転換やってみたいな、なんか
俺いいから
って、もうええからって。でもライブハウスの人に当日の朝おはようございますって言って一番最初に言うのは、転換とにかく早くお願いしますって。
でもね、それねめっちゃ共感します。私もあのなるべく MC 短くしたいんで、ライブはとにかく、次の曲早く鳴らしてって言ってバックバンドにお願いをし、はいはいはい、曲が鳴ってる間は喋れるんですよ私。
あ、なるほど。
そうだから曲はいつもあのフリーの長さで、私が喋り終わったら本編入ってくれって言って、もうとにかくずっと鳴らしてもらってますね。
なるほどね。
ダメなんですよ。
いやでも大事だと思いますよ。じゃあ今ステージではボーカリストに専念してるっていう感じですか。
そうですね。
そうですよね。
何も弾かないです。
なるほどなるほど。
とにかく歌うというか、まあ演技をするというかっていう形でやってますね、
なるほどね。いやこのメガネメガネにしてももうなんて言うんでしょう、こう最初の出だしのねイントロが僕好きで、ああそうきたかみたいなイントロ で入ってくる歌がまたちょっとこう弱々しい女の感じのボーカルでみたいなのが、すごいいいサウンドだなと思って最初聞いた時衝撃を受けました。はい、で初めて、この曲が出た後にうちの番組の、キー局の桜 FM に多分ゲストで来られてるんですね一回。
はい、そうです、
ね、
行かせていただいて、
その時になんか周りから僕と知り合いみたいな話にどうなってしまったらしくて、
そうそうそうそ そうあれって、ね、生放送やから、
はい、
あの知り合いだよねって振られた時に、はい、おんっつって
そうそうでどうやらそんな話があって、僕のプロデューサーから知り合いなんて来て、いやあの知らないですねって言って
ですよねいやどうしようかと思いましたよね。
お会いしたことはないですねって言って、
ただまあまあとりあえず知り合いの空気出しましたけどね。
そうそう、
お
お、だから僕もあのいやどっから飲み会でなんかちょっと乾杯ぐらいしてなんかツイッターだけつながっとったりしたら失礼やなと思って、あの、マネージャーじゃない、あのプロデューサーからあのメッセンジャーが来た時にちょっとツイッター検索しておらへん大丈夫やと思って、違うと思って、
多分お互いがお互い申し訳ないなって思って妙な気の使い合いをしましたね。
そうなんですよ。で、まあ、今日晴れて番組にお越しいただいたということで
よかったよかったやっと会えた
錦糸の紗友子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、続いてお届けをするナンバーがあれという曲、はい、あれというのはあのディスとザットのザットですよね。
そうですね、ザットの方ですね。
ザットこれいるこのくだり
切って
切らない
切らない
ザットなわけですね。
そうですね。
どういう意味ですかこれ、あれってのは何ですか。
それね、あのいろんな人に聞かれるんですよ、はい、あれってなんやねんと。
もう帯にも書いてあります、
ね、帯にも書いてますよね。
あれってなんやねん、
そうプロデューサーの人にも、あれなんやねんと。あれはね、何なんでしょうね。ただもうよくね関西の人があれやあれやって言うじゃないですか、あれあれっつって、そのあれっていう時って多分言葉にならない何かを指してあれっていうことってあると思うんですよ。 あんな感じあの感じあれって、わかるやろそれ、わかるやろ、あれやあれや、
ね、なるほどね、そういう文脈ですね。ただ思い出せないわけではなくて、
ではなくって、なんか言葉にならないと、
なるほど、
っていうあれなんですけども、ただまあ歌詞読んでいただくと、そのまだね、あの最近私エロエロ言われるんですけど、あのエロ方向に割と あの想像される方もいるみたいですね。
まあそうですね、
うん、
そういうこの字面を見てそっちの想像をしないとしたら男としてどうかと思います。逆に、ま
あ、それはそれでウェルカムです、そういう想像で
本人の口からは語られないあれ、
あれ、ね、あれね、
ぜひちょっとじゃあ皆さんどんなあれなのかを想像していただければと思います。お届けをしてまいりましょう。禁止のさえこさんであ
れ、あれ、あの日は確かどんより
の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けしたナンバーが今日のゲスト禁止のさえこさんであれというナンバーでございました。まあ解釈は委ねましょうか。
そうですね、
リスナーの皆様に、ちょっと歌詞をもう一回読みたい、読み直したいなという方はですね、さえこさんの CD をまた買っていただいてこの歌詞カードをゲットしていただければと思います。これ会場限定でしょうか。
いえいえ、あの売ってます。あの普通に全国の CD ショップで、
しし、はい、全国の CD ショップで売ってるし、通販でも買えるし、そしてあれですよ、今話題の Spotify とか Apple Music とか LINE Music とかあの辺で、
はい、いろいろ行けますね。
聞いていただくこともできますので、もういつでもどこでも禁止の最高、
もういつでもどこでも禁止、いいですね、そのキャッチコピー、ね、
いつでもどこで
どこでも禁止の最高、はい、
いいでしょ、はい、ね、楽しんでいただければと思いますけれども、はい、DJ のビストキャラビ、今日のゲスト禁止の最高さんをお迎えをしております。これはなんかいろんな方が関わってできたアルバムだと思うんですけれども、
はい、
なんかスペシャルサンクス的なものがもしあれば。
そうですね、あの、うん、それはもともと私禁止の最高自体が総合アートプロジェクトにしよう、
総合アートプロジェクト、
はい、思ってて、
そのうちなんかオブジェとか作り始めたりするんです
か、ね、それはあるか分かんないですけど、展示はちょっと考えてますね。あるんですけど、はい、まあ、そういうのもあって、うん、アレンジャーさんもちょっと私が普段デザイナーをやってるがゆえに、うん、アレンジャーさんも前にどんどん出していきたいと思っていまして。
なるほど、
はい、でそのあれっていう曲をアレンジしてくださったのが、うん、あの今結構ネット界隈だとあの知ってる方もいらっしゃるかもしれないコオロギさんっていう方なんですけど、あの DTM で、はい、 ブロガーから始めて、はい、今ちょっと売れっ子になってしまった。ブロガー DTM っていうんですかね。
ブロガー DTM
うーんっていうね。
ブロガー
ブロそう
デスクトップミュージックですよね。DTM
そうですそうです。デスクトップミュージックをブログからのマネタイズに成功された方ですね。
全くよくわからないですけどそういう道があったわけですね。
そういう道があって、うん、っていう方にちょっとやっていただいて。
なるほど。
そうなんですね。
ラジオ DJ もうちょっとマネタイズできないかなってずっと思ってるんですけど、
ね。マネタイズ大事、マネタイズ大事ですよね。
なんとかしたらちょっと相談乗ってもらえません、ね。
あぜひぜひコンサルやってるんで、あのお見積もり、
B おごるんで、
うん、お見積もり出しますわ。
ちょっとプロデューサーよろしくお願いします。
いやいや、
まあ、こっちも広告やってる側なんでね、むしろね。
そうですよね。
そうなんですよ。
出稿さしてもらってる。
してもらってる。
してもらってる。出す方ですね。
そうなんです。だからところてんみたいになるんですけど。
本当ですね。面白いですね。入れて出して、入れて出して、ぐるぐるぐるぐるぐるって、もうビルでわーって。
何やその話って。いや。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。じゃあこのコオロギさんの力あっての。
そうですね。あとまあ、残り。
ナンバラトゲですね。
そうですね。
残り2曲。
2曲は菊池さんっていうね、菊池ひろと君っていう。
はい。
これまたあの若いあの可愛らしい男の子なんですけども。
なるほど。
そうなんです。あのすっごい才能にあふれる方で、うん、あの次の曲も彼にお願いしてるんですが。うんうん、もう3年前から私の制作の相談にずっと乗ってくれてた、
ね、あすごいですね、
はい。
じゃあもうチームですね。そこはね
チームと言っていいんですかね。
いやいいんじゃないですか。
聞いてたらチームやと思ってな。
言ったもん勝ちですよ。
チームだから僕たち、まあ、チームですね。
そうそうそう。でそういう意味では禁止の最後っていうのはなんかその一人の女性を指すっていうよりもこの全体の活動というかグループ全体をの象徴する存在にみたいな。
そうですね、象徴する存在。そうもうこのプロジェクト自身が禁止の最高。
なるほど、
はい、でもできるだけいろんなクリエイターさんを巻き込んでいきたいし、
うんうんうん、
あのどんどんいろんな形で出したいですね。
なるほど、うん、このジャケットに載ってるこうなんというかなんていうんですかね、ちょっとグラマラスなイラストの女性みたいな、はい、これは最高さんなんですか。
これはそう、これはですね、あのイラストレーターさんで藤原明日香さんなんですけど、はいはい、あのまた仕事を一緒にやったりしてる方で、うん、その方にイメージとしては、うん、30代でちょっとムチムチってしてて、うん、うつうつっとしてるけど色気が抑えきれない女の人描いてください。
なるほど。
依頼しましたね。
これはだってもうスナックのママにしか見えないですもん。僕の第一印象。
眉毛のね下がり具合がまたエロいんですよ。
そうですね。いやいいな。
そうなんです。そういう依頼ですね。
アートプロジェクト禁止の最後さんお招きをしております。まあこれは禁止の最後の、表現したい世界観はなんとなく分かったつもりなんですけど、伝わってきたつもりなんですけど実際はどうなんですかねっていうそのプライベートなところ。
あ、私のプライベート聞いちゃう。
はいはいはいはい、はい、そうなんですよ。じゃあその仕事も片やされていて忙しいんですよね、その仕事。
いや、あの自分で忙しいってのかっこ悪いけどめっちゃ忙しいですね。
ねえ、
めっちゃ忙しいです。
めっちゃ忙しいんですよね。もう朝から晩まで走り回って
本当ね、あのこれをワーカホリックって言うんでしょうね。
いや、仕事があるのが羨ましいっすよ。だってい
や、まあ、フリーランスなので、うん、もうフリーランス長いんですね。学生の頃からずっとフリーなんですけど。ああ、
そうなんですね。
そうなんです。
それはアートディレクターとしてですか。
駆け出しの時はデザイナーで、あと映像のカメラマンとかでフリーを始めてやってたんですけど、まあ、途中会社員だった時期もあるんですけ ど、
なるほど。
もうねやっぱね仕事を断るってことは怖いので。
なるほど。
もうじゃんじゃかじゃんじゃか来るものを拒まず仕事してたらこんな感じですよ。
そっかそっか、
はい、
まあでもそのうち名前を挙げればね、ちょっとあ、ちょっとそんな単価じゃ受けられないよねみたいな
そんなこと言いません
いやでもそうやってじゃあ本当にもう土日もなく仕事してるわけですよね。
そうですね、まあ、土日あるようにも、うん、でもずっと仕事してますっていうのがその自分の仕事が趣味みたいなもんなので切り離せないんです。だからもうご飯食べてても、うん、ふっとこうお酒飲みながらでも頭の中ではずっと次の企画考えてますし。
なるほどね、
はい、
じゃあいきなりなんかタブレット出してこう絵を描き始めたりとか
すごいアーティスティック
配置決め始めたりとか、 なんかそのアドビーのコマーシャルみたいなことやってるんですか。やっぱり
絵描けないから
アートディレクションってどういうことなんですか。それってそのそれぞれのアーティストさんが持ち寄ったものをこう パッケージにするみたいな、そういう感じなんですか？
そうですね、それがアートディレクションの正しい姿です。ただ、うん、まあ私の場合デザイナーから上がってるので、うん、絵は描けないって言いましたけども、うん、デザインはします。で、絵も絵の仕事も受けてるっちゃ受けてるんですけど、うん、得意じゃないので、うん、そんなサラサラっと描かない、
う
ん、
なるほど。
で、まあ私の仕事はあれですね、だから一つのプロジェクトを受け負って、うん、その予算によって、まあ、カメラマン連れてきたり、うん、デザイナーさんを連れてきたり、うん、まあ、声優さん連れてきたり、いろいろ連れてきてみんなで一つ完成させるんですが、
なるほど。
その中で人員が足りなかったら私はその時デザイナーにもなるし、
なるほど、
足りないもうカメラマンにもなるし、
なるほど、
足りないところは自分で行くみたいな、
ね、なるほど。じゃあ結構エージェントみたいな仕事に近いんですね、そこは。
近いですね。
なるほどな。
そうですね、もしかそうですね、人材紹介かもしれないですね。
僕その仕事やりたいですね。エージェントの側
めっちゃできそう。
声必要やったらいつでも言ってください、
ね、わかりました
安いですから僕、
リアルにオファーします。
もういつでも言ってください、家で撮れますから
僕。嬉しい、それでいいんだわ。
夜11時までに言ってもらったら翌朝7時納品です。
めっちゃいいじゃん、ブラック。ブラック
任せてください、もう24時間ですよ
ほんまにかけますね
全然大丈夫。でも今いろいろ問題になってますからね、気をつけてください。そうそうそう、本当に体だけは、
体がね、資本なんでね。
え、じゃあもう今日はオフの日みたいなのあんまないんですか？
ないんですね、これが。
旅行とか行かないんですか？
それがね、うん、旅行の時に今度こそ MacBook 持って行かへんぞって毎回思うんですよ、うん、毎回思うんですけど、うん、気づいたら MacBook 持ってって旅行先でパチパチパチパチっつってやっちゃいますね、うん、
すごい気持ちわかります。
わかります。
僕 もう家から離れる時にパソコンを持たないというのはありえないんですよ。
そうなんですよ。
最近でもやっと都内は iPad で動けるようになりました。
かっこいいかっこいい。
重いんですよこいつ。
重いですよねそうなんですよ。
なんでもっと 200g ぐらい早くならへんねんと思うんですけど、
ね、そう
重いんですよ。
で、今日雨降ってますじゃないですか、はいはい、
降ってましたね。
そうだから降ってたんで私Mac をね泣く泣く置いてきたんです、うん、濡れたりしたらちょっと困るし ね、まあ、ね、いろいろ面倒くさいから、もうそわそわですよ今。本当に
そうでしょう。今クライアントから電話入ったらどうしようと思ってるでしょ。
本当に本当に
貸しますよ
やった
一応いられとか入ってますから大丈夫です。
やった使える
大丈夫です何の話、業界トークなのかこれは本当に
違う
分かんないですけども、まあ、そんなこともじゃあ、仕事としてされながらの、ミュージシャンということで、まあ、触れ幅広いですよね。
そうですね。
でも料理下手なんでしょう。
言う足しバレてるあれ
なんかねそんな匂いを感じましたよ。
あの匂いね、そうそうそう、うん、私コラボの執筆もやってるんですけど、はい、そうですそうです、1年ぐらい前に、はい、包丁なんて使わなくていいよ、ちぎっちゃえよっていうコラムを書きまして、ね、
その土井善晴先生の一汁一菜とは訳が違います
よ。違う違う
包丁なんていらねえよ、ちぎっちゃえよ
ちぎっちゃえよ野菜はちぎれるかどうかやっていう めちゃくちゃなやつ、
ね、レタスキャベツだけじゃないですか。
もうねちぎって人参折れよっていう、ね、
人参折
れ、
あ、そうね、
そのレベルですね。
なるほど。じゃあ味付けとか特にも塩か醤油かみたいな
よく分かってらっしゃるコンソメかですね。
コンソメか、
ね、
コンソメは便利
便利ですよ、
うん、あとそこに昆布茶入れたら完璧ですよ、
うん、へー使おう昆布茶、
まあ、それこそキャベツちぎるじゃないですか、
はいはいはいはい、
バリバリって葉っぱ剥がしてちぎるじゃないですか、うん、ごま油と昆布茶と胡椒で、牛角で出てくる塩キャベツになるんですよ。
いい。でもね待って、3つ以上入れないで分かんなくなっちゃう。
あ、じゃあもうあれですよ、ごま油と昆布茶、
紅茶いける
あとはお好みで胡椒
あ、いけそうです、はい、私にもいけそうです。
こうやったらこうもみもみしたら食べれますから
そうそう、
ぜひ聞いてください。
ちぎるか煮るか焼くかしかできない人間なんだね
煮るのできたら結構上、そんな話してる場合ですね
ほんまやわ
続いて上付き癖というナンバーを続いてお届けしてまいりますけれども、大丈夫ですかね。
大丈夫です。はいはい、笑いすぎたわ。
どういうナンバーでしょうか。
上付き癖がこれが四金子の最後の3曲の中の最後の曲で、うん、1曲目で、うつうつとしてる、2曲目もうつうつとしてるんですけど、うん、3曲目でもうええわ、私一人でいけるわ、こんな男いらんわって言ってる曲です。
なるほど、はい、お届けをしてまいりましょう。金子の最後さんで上付き癖。
そんなんないでやむに見つかった夜、なんとなくイラッときて流した犯罪者の罠、これから使う術、
DJ のビス東京ライブ、今日のゲスト金子のさえこさんで浮つき癖お届けをいたしました。続いてはハワイからの音楽と情報の定期便のコーナーです。 KZU Aloha Hotline
Aloha Hotline。 It's time to
grab a surfboard。 日本の皆さん、のびさん、アローハー。 KZU ラジオ、カリンです。まずはハワイ州観光局情報からお届けします。
ラジオをお聞きの皆さん、アロハ。ハワイ州観光局のあやこです。本日はハワイ州観光局が公認しているワンワンワンハワイアワード2017の結果が発表されたので一部紹介させていただきます。ワンワンワンハワイアワードはハワイのグルメ、お土産、ツアーなど50のカテゴリーから日本、ハワイ、世界に住む日本人ハワイファンによるオンライン投票でそれぞれのベストランキングを決定する、ハワイで初めてとなる日本人によるハワイランキングです。今年は合計25,000以上の投票が集まりました。先月授賞式が開催され、各カテゴリーの1位から3位が発表され、1位を受賞したショップやレストランには金の釈迦像が贈られました。また全カテゴリーの中で最多得票を取得したレナーズベーカリーには黒の釈迦像が贈られました。その他のカテゴリーで1位を受賞したレストランやショップをここで紹介させていただきます。パンケーキはカイロアにあるブーツ&キモズ、ロコモコはワイキキにあるアロハテーブル、ポケはニコスピア38でした。その他のカテゴリーの結果はワンワンワンハワイアワード .com よりご覧ください。またワンワンワンハワイアワードは皆様に投票いただくだけでなく、投票数によってハワイの環境文化の保護団体への寄付を実施するなど、ハワイを応援するハワイ州観光局公認プロジェクトにもなっています。授賞式ではハワイの次世代の子どもたちに自然環境などの問題に取り組む教育をしている NPO 団体のククへの寄付金贈呈式も行われました。今回トップ3に入賞したレストラン、ショップの情報は総合ポータルサイトのallhawaii.jp に掲載されていきます。各お店のページのトップにはワンワンワンハワイアワードのアイコンがつくので、今後ハワイ旅行を企画されている方はぜひ参考にしてください。ハワイの最新情報やイベント情報はハワイ州観光局総合ポータルサイト allhawaii.jp をご覧ください。マハロ。
これから1位を受賞したレストランやショップをチェックしてハワイをより楽しんでくださいね。それではハワイナンバーワンの歌声の一人と言ってもいいでしょう、エイミー・ハナヤリ・ギリオムのハレイワフラでお別れです。来週までお元気で。ケズラジオ DJ カリンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow.
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ
。お届けをいたしましたナンバーが錦糸の紗友子さんで和月癖というナンバーでございました。まあこの3曲よく選んだなと思います。あのこの CD に入れるのだってなんか物語がある気がするんですね。あのメガネメガネからあれ上付き癖って。この後最後にお届けする曲に対してはあんまりこうつながるところはないと思うんですけど、
ないですね、
は
い、
最後にお届けするのはその、まあ、萌え萌え活動時代の
そうですね、浮遊中っていうねバンドをやってた時の
浮遊中、
はい、
ほうほうほう、
浮遊する虫ですね。
あ、なるほどなるほど、はい、そういうバンドの名前をやってバンドをやってて、
そうなんです、そうなんです。ほうほうほう、それの、まあ、あの曲なんですけども、うん、でも今でも歌ってますこれは。
あ、そうなんですね、
はい、
なんか随分毛色が違うなと思ってさっき音源を初めて聞かせていただいて
、はい、
驚いたところでございますけれども、そんなナンバー楽しみにしていただければと思います。はい、そんな紗友子さんですが、まあ、いろんなライブ決まっていってると思いますし、そんな情報はホームページとかツイッターでどんどん更新をされていくと思うんですけれども、ひとまず11月の末に大阪に行くんじゃないかと。
そうですね、11月末頃におそらく25だと思うんですけども、うんうんうん、まだふわっとしてますね。
なるほど、
そのあたりで大阪に行って、うん、あのもう一回紗友子節を聞かせてこようかなと思ってるので。
なるほど、
はい、
じゃあ大阪を紗友子色に染める、
染めてやる、
ね、25日土曜日でございますから皆さん。
そうですね、はい、あの一応ちゃんとホームページ見てください。
そうですね、
はい、
若干あの前後する可能性はありますけれども
、はい、
ぜひチェックしていただければと思います。DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがあるんですけども、これは私散々1時間質問させていただきましたので、逆に紗友子さんの方から僕に一つ質問を、投げていただきまして、回答拒否権が一切ないというコーナーでございます。
いいす、
僕は正直に答えないといけない、どんな質問でも何でもどうぞ。
回答拒否権がないということなので、
はいはい、
ちょっとあれなんですけども、うん、あのめんどくさい女をどう思いますか、
うん、
好きですか、あ、好きですかって言い方したらイエスかノーかになっちゃうので、
うん、
めんどくさい女とお付き合いしたことありますか。
あります。
お、
ありますあります、
あります、
うん、すごい語弊があるのかもしれないんですけど、めんどくさくない女っていうのがいるんですか世の中には。
確かにそうなんですよね。
男からすると大概の人はめんどくさいですよ
そうなんですよ、めんどくさいんですよ女って。
あの表面的にめんどくさくない人の方が付き合ったらめんどくさい。
めっちゃわかる、
うん、
私サバサバしてんのよって言ってるやつのネチネチ感。
そうなんですよ、
それ紗友子
それあなたですか
私
あなたそうなんだ
私
そう、そうかもしれない。でも、
ね、
表面的に男に対しての理解がすごくあるみたいな顔をしてる人に限って大変なんですよ、
うんうんうん、
こじらしてる人が多くて、私その辺リベラルやからみたいな顔をしてる人こそちょっと注意しないといけないなって気がしますね。
そうなんですよね。いや、なんかきっと表になるやろうなと思っていて、
あ、全くモテないですよね
いやでもね、なんかこうイメージとしては面倒くさい女でもさらっとこう手の上でこうさっとできそうな感じがあるなと思ってたんですけども、
なんかもうそういうのは面倒くさくなりました。僕も自分は結婚してるというのは公表してるので結婚はあれですけど、なのでもうそういうのを深いお付き合いをするのはもう嫁でだけで十分からみたいな。
まあそろそうだ
その深いお付き合いっていうかそうですね、
そうですよね、
なのでもう本当に飲みに行ったりとか、それこそライブ一緒にやったりとかっていう女性の友達はたくさんいますけど、
うん、
その程度の感じだとすごい楽ですよね。
あ、そうですね、まあそりゃそうですよね。深くなっていくとね、どんどんどんどん面倒くささがねこう熟されていってしまうん
です
ね。
そうなんですよね。で、深入りされればされるほど男は逃げたくなるんですよね。
そうなんですよね、逃げれば逃げるほどネチネチ追いたくなるんですよ。
そうなんです。
絡めとったろ絡めとったろってなりますよね。
やっぱりそんな感じなんですか紗友子さんも。
紗友子は素直じゃないので、絡め取らないわよ私、絡め取らないわよって言いながら絡め取りに行くタイプですね。
あ、ゴキブリホイホイスタイルですね。
ホイホイ聞いたぞ、
お家ですよっていう顔してネチ
なんで返信来ないんかな
既読にならへんのはなんでみたいな。
そうそうそうそうそう、読んでるんじゃないの、ちょっとフェイスブックで声かけてみようみたいな感じですね。
怖気をつけたい気をつけたいそれどうやったら攻略できるんですか、そのめんどくさい女を。
そうですね、まあ、でもなんかスルーが一番だと思います。
スルー、
うん、相手しない、
余計大変じゃないですか。だって
相手しないんですけど、うん、会ってる時に全力で、うん、ちゃんとね、しっかり見ててくれたら、うん、そのうち面倒くささって 1,2 年で収まると思うんですよね。
おー、うん、信頼関係ができてくる、
信頼関係ができてきて、
なるほど、
でその面倒くささを通り越したら逆にもうすっごいもうパーンと放置してくれると思うので、
なるほど、
そこまでですよね。
じゃあ多少の我慢が必要と、
我慢かまって、私にかまって、なるほど、ね、どんどんかまってって感じです
ね。なるほどね、ぜひ皆さんちょっと今のね、今の彼女ちょっと面倒くさいなーなんて思ってる男性諸君がいらっしゃいましたら、今の紗友子さんの教えを胸に秘めて頑張っていただければと思います。
はい、
最初です、大事なのは
最初です。そうです、そうです、そうです。
そんな紗友子さんのですね、より一層ディープなところに迫るおまけトークというのがこの後ございまして、このおまけトークというのはオンエアには乗らないんです、実はね、ダウンロード版だけでございます。ダウンロード版のおまけトークというのを今日オンエアで聞いてくださっている方はですね、来週月曜午前12時から午前0時からですね、ダウンロードが始まってまいります。登録なしで無料で聞いていただくことができますので、ぜひチェックをしてみていただければと思います。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com まで、そしてあるいは Apple Store でですね、DJ のびで検索をしていただけますとブワッと出てまいりますので、そちらの方でも聞いていただくことができます。 DJ のび東京ライブのホームページから紗友子さんのホームページにもリンクをさせていただきますので、ちょっとやっぱり会いに行って好きって言いたいなっていう方たくさんいると思うので、ちょっとねライブ情報を見て会いに行っていただければと思います。
言って、
ね、いやーどうしようかな、行こうかな、でもな、行こうかな、どうしようかな、時間ないしなって思ってる方に一言、
はい、一言、
ライブに行こうかどうしようか迷ってる方に一言、
好きって言って
なこれカットした方がいいんじゃない、分かんないですけどね、
分かんないですね、はいはい、
ちょっとまあ委ねようと思うんですけれども、
はい、OK テイク取っときます
もう大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、いやもうとても楽しく今日は1時間過ごさせていただきました。いかがでしたか、1時間なかなか喋ることもないと思いますけども、ラジオ
で めっちゃ早いですね。
ありがとうございます、はい、そうなんです、ほぼ1時間です。
いや早いなと思いました。うん、楽しいし、終わり、
そうですよ、
話すよもっとっていう、ね、そうですか、気持ちが
っていうおまけトークがありますので、
いや
ロスタイムが、
いや
ぜひ聞いてみてください。はい、はい、11月末には大阪にいらっしゃいます。そして東京でもライブが続々決まっておりますので、はい、ぜひチェックをしてみていただければと思います。ラストのナンバー、浮遊中というその前やっていらっしゃって活動していたバンドの曲の時の曲、今でも歌っている大嫌い夏、まあ冬ですけども、
はい、季節
季節的には、はい、これどういうナンバーでしょう。
大好きなあなたとひっついていたいんだけれども、うん、暑すぎて彼と私の汗が絶妙なハーモニーになっちゃってるよっていう曲です。
なるほど、あ気持ち悪いわかりますけどね、お届けをしてまいりましょう。冬中で、大嫌い夏で今日はお別れでございます。今日のゲスト、錦糸の紗友子さんでした。ありがとうございました。
数百のあなただから、言葉は書かない方がいいわ。観測史上最高気温は二人を狂わせる。校内日はちょっとあなたから離れて、夏が通り過ぎるのを待つの、辛いけど仕方がないよね。こんなにあなたのことが好きなのに、ただ触れていたいだけなのに、二人の距離が離れてゆくわ。熱帯夜今日が一番暑い夏、今日が一番暑い夏、今日が一番暑い夏、今日が一番暑い夏、今日が一番暑い
様でした。
お疲れ様でした。
今ちょっとスタジオの外に向かって手を振っていたので若干こう気が散ってます。大丈夫ですか、
ね、あ大丈夫です。
あ、ええー、男やなと思って見てるでしょ。そうそうそう
そう、いやかっこいいな。
恥ずかしがって向こうも、
いやかっこいいな、
なんで見られてんのかなみたいになってるじゃないですか。全く音聞こえないですからこっちの。
すいませんすいません。
いやいやいやいや、次のね収録の方なんで、はい、ぜひちょっとまた仲良くなっていただければと思いますけども、錦糸のさえこさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なこのななんですかね、なん体のラインがビシッと出るようなこのジャケットの服装とか、
はい、
こっからでもまた痩せましたよねさえこさん。
痩せました？
わかんないですけど。
どうなんでしょうね。なんかね、あのもともとくびれができたことがないムチムチ体型なんですけど、
いいじゃないですか。
最近ね、こうねじったら、うん、ねじったらくびれできるよ。これラジオやからね。
今くねくねくねくでやってありますけど、あねじったらくびれができるようになった。
できるようになった
んですね。ずいぶん進歩ですね。それは
ね。そうですよ。もうだんだんちょっとね、あの表に出る人っていうモードがね、
はいはいはい、
できつつあるのかなと思ってます。
なるほどなるほど。じゃあこれからもうどんどんビヨンセみたいになってね。渡辺直美さんじゃなくてあのビヨンセ。
ビヨンセの方。
本物の方。
待て待て待て、うん、あ。ちょっと渡辺直美さんまでしか描いてなかったですけどね。
いやいや、もうビヨンセ行きましょう。
ビヨンセ行きますね。
ちょっとこの辺のあばら骨一個をちょっと手術で取ってね、なんか。
ああ遠いな、やろうか。
くびれ言って。
くびれ、
はい。こんなこと言ってしまっていいんでしょうか。もうこのコーナーは規制なしでございますので。
あ、そうなんですね。
そうですよ、そうですよ。だってオンエア乗りませんから。
あ、そっか。
そうです。
怖くないんですね。
そうです。個人情報以外はカットしないですここ。
おおいや。
うんうんうん。そのチャームポイントはどこなんですか。
今私めっちゃ自分の足が好きです。
ほー、あ言うてましたもんね、なんかフェイスブックでこの間。
もうみんな見てほしい。
もっとじゃあなんかホットパンツとか履いた方がいいんじゃないですか。
違う、分かってない。
何
違うんですよ。
何何、
私あの足の膝のちょっと上までが好きなんです。でそれ以上上になっちゃうと、うん、違う、見せすぎなんですよ。なんか私の中のそういうのがあって。
でもそこも美しいわけでしょ当然。
あそこの美しさはね、直接的すぎる
うーん
し、なんて言うんでしょう、そこが見えないからこそ、うん、あのタイトスカートの中のあのムチッとした太い、
うんうん、
太いけど、うんうん、なんかいい足の間にこう手を滑り込ませたら、その太ももはどうなんだろうって思わせたいじゃないですか。あれ これ大丈夫？
大丈夫よ。大丈夫
よ。大丈夫。居酒屋みたいや。
なるほどね。そういうのをやりたくなる想像を膨らませるがための膝上10センチということですね。
そうですそうです。
なるほどなるほど。
それを目指してますね。
タイトスカートが好きなんですか？それともそれはイメージ戦略なんですか？
タイトスカートイメージ戦略もあります。そうですね。タイトスカートむしろここ2年ぐらいしか履いてない。
あ、うん、本当ですか？ それまではどんな感じだったんですか？
ずっと長いロングスカートでアジアン的なこうゆるっとした格好でもうナチュラルメイクで全く違いますね。
なるほどね。そっか、そうやってきたのか。
そうやってきた。
面白いですね。
そうやってきた。だけどね、出してみたら気持ちいいの。
なるほどね。まあでもそれは年とともにいろいろと
そうですね、
ね、出てくるのかもしれないですけど、なんか60になってそれやらんといてって思いますけど
やるかもよ。
いやーまあその頃には世の中的には OK かもしれないですけどね、そういうのをね。
やるかもやるかも。のびさん見てーっつってお
ーどうしたまだ60そんなのよぼよぼちゃうか、
元気
ですね、まあまあまあまあ。なんか健康なんですか、さえさんは。
健康ですね、健康。ちょっとね、最近ね、歌うとお腹が減っちゃって、ガンガン食べてて。
なるほど。
この間もツイッターにね、3日で 3.5 キロ増えたって書いたんですけど。
なかなか増えませんよ、3.5 って。
増えるんですわな、これがな。なかなかですよね。そうそうそう。
酒飲んでは結構食っても 3.5 はなかなか増えないですね。
そうなんです。
2キロぐらいはまあギリいくかなって感じですけど、3日やったらね。
だからね、最近それがすごいですね。だから1回ライブやったら、とかスタジオに1回入ったら、そっから3日間ぐらいとにかく食べたくなる。
なるほどね。じゃあこの後唐揚げ食べ放題、ビール飲み放題の店行きましょうか。
嬉しい
1時間喋り倒しましたからね、そこそこ腹減ってるはずなんですよ。
ビール日本酒はあるかな。
あると思いますよ。
いや
何なのそのノリは本番からそれやってくれたらもっといけたのに。なんか
緊張してるから。
ちょっとセカンド出たらまた来てくださいよ。
ぜひぜひお願いします、ね、
言い残したことないですか今日。
言い残したこと、今プロモーションビデオの制作を進行中なん で、
な
でそこでもう何でしょうね、この間も仮撮影でね、下北沢で撮ったんですけど、はい、仮撮影やのに下北の路上で寝そべりながらくねくねくねくねくねくねくねくねして撮ってきたんで、
気持ちよかったでしょう。
気持ちいい。みんな見てくれるみんな見てる。おじちゃんに頑張れって言われながら。
なるほどね。
撮ったんで。
なるほどね。
それの公開をね、ちょっと楽しみにしててほしいなと。
わかりました。じゃあアートワーク含めセカンドへの思いが募っていってる今日この頃でございますので、楽しみにしていただければと思います。セカンドが出るまで番組が続いてるといいな。 DJ のビズ東京ラブでございます。
最後
毎年ね、3月は僕生きた心地がしないんですよ
みんなそう言いますね
続くかどうか本当にね、番組がなくなったらえらいことですから、ぜひ皆さんね、応援していただければと思います
応援します、全力で
ありがとうございます、はい、今日のゲスト、錦糸のさえこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。